今日はゲストをお呼びしています。
イエイ。
最初に自己紹介をお願いします。
はい、三木陽次と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は香りについてのちょっとお話をさせていただこうかなというふうに思っております。ちょっと私としては本業は普通のサラリーマンを知ってるんですが、趣味で香水作ったり販売したりだったりだとか、あと香水に関するアプリを作ったりしているというところでちょっと今回話させていただきます。で、まあもともとさきさんとゆうさんとは大学の時のサークルの知り合いで、今回ちょっとこうお話をいただいたというところでございます。
はい。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。香水が好きな人になったきっかけって何かあるんですか？
確かにそのイメージは
なかったよね。
うん。
そうですね。あ、確かにお二人と関わってた時はまだあんまりだったんですけど、大学2年生とか3年生ぐらいの時からちょっとこう匂いに興味を持ち始めっていう感じですね。きっかけ難しくて、何、
うん、
でしょう、なんか大学生の時とかって結構こう暇なので、なんか人生について考えたりしちゃうじゃないですか。なんか壮大な話にはなるんですけど、その人生で幸せだなって自分でこう自己満足できればいいじゃないですか。ザクッと言
う、うんうん、
で、そうなった時に割とこう自分をが幸せだとコントロールすることが大事だなと思って、うん、で、まあ匂いって割とその役割として大きな効果をもたらすなというところが、こう匂いについてちょっとこう仕事だったりとかをしたいなとぼんやりと思い始めたのが大学に2年生とか、そういうくらいって感じです。
へえ。今私机の上にお花置いてるんですけど、お花の香り香ったらすごい生活が豊かな気持ちになるなとか、なんかそういうところもあるなと思うんで。
例えばそのアロマテラピーみたいな領域で言うと、ラベンダーの香りを嗅ぐと脳波が落ち着くみたいな、そういう科学的な効果とかもあったりするんですけど、まあなんか個人的には例えばおばあちゃん家の匂いみたいな匂いでこう落ち着くみたいな話もあると思うんですけど、
うんうん、
まあそっち側取り組んでいければなみたいな感じです。
へえ、面白い。
うん、でも本業じゃなくてサイドでその香水関連のことをやってるってことなんだよね。
そうですね、はい。
じゃあ今日お話聞くの楽しみですね。
はい、よろしくお願いします。お手柔らかに。
それでは今週のマメキャス。改めましてごきげんさん、ゆうです。
ごきげんさん、さきです。豆豆キャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、京都在住のゆうちゃんとカリフォルニア在住の私さきが、気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら耳豆口豆に語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうで、今日なんでそのミキを呼ぼうと思ったかっていうと、
ミキじゃない、ミキ、
ミ、どっち。
まあマジョリティはミキですけど、ミキでも全然。
え、自分としてはどっち？
ミキですかね。
ミキさんを呼ぼうと思ったかというと、お便りをいただいておりまして、香りに関するお便りなんですが、まずこれを読んでもいいでしょうか？
はい、
お願いします。
はい、ラジオネームマイルドさんからです。おっさん .fm 方面から来て何週か聞いたおっさんです。二人ならアイデアあるかもと思って相談させてください。好きな匂いの名前が知りたいです。コンビニとかで女性とすれ違った時、あ、これ好きなやつと感じる特定の匂いがあります。まさか呼び止めて聞くわけにはいかないですし、これ何の匂いなんだろうとなります。妻にも聞いたことがあるのですが、嗅ぎ回るしかないんじゃないと言われて、一緒に買い物した時、ドラッグストアの化粧品売り場でうろうろと嗅ぎ回ったことがあります。でも全然わかりませんでした。何か違うアイデアがあれば教えてほしいです。特になければ好きな匂いの話をお願いします。ということで、マイルドさんからいただきました。ありがとうございます。ご存じない方向けにご説明すると、マイルドさんというのはおっさん FM をひたすら1話からずっと聞いて、最新話まで追いついたらまた1から聞いているっていうすごい方です。
そうで、おっさん FM の方に私がゲスト出演させていただいたのを、まあ、おそらくきっかけにマメキャスも聞くようになってくれはったみたいですね。
で、このマイルドさんからお便りをいただいて、ゆうちゃんと私喋ったんですが、妙案ないねということで、ちょっと助っ人として今日はゲストに来てもらいました。
はい、
はい、
ちょっとナイトスクープっぽいよね。
探偵ナイトスクープっぽい。
うん、
確かにね。
なんか女性の方が女性にこの匂いなんですかって聞くのも結構ためらわれます。すれ違いざまに。
すれ違いざまは厳しいかな。
結構勇気いりますよね。
うん。強い意志を持ってたら、でも逆にすれ違いざまならいけるかもしれない。同じ会社の人とかだったらこう聞いても結局同じ香りはつけづらいし、
なるほど、
そのあんまり聞こうって思わないけど、本当にすれ違いざまで、あ、知りたいってなったら聞いてもまあいい気がする、
うん、
ビビるけどね。
ビビる。もしチャンスがあれば、
うん、
奥様と一緒にいるときに、
うん、
奥様に聞いてもらうのがいいよね。
まあせめてね、
マイルドさんは。
そうですね、うん、だからあとすごい距離のあるときに、なんか近寄って聞きに行くの怖いなって思うんですけど、5メートルぐらい離れてたら聞けるのかなとか。
5メートル離れてたらもうすいません、
そんなに匂いますか、私ってなりそう。
なりそう。そんなには香水香りつけてないんですけどってなりそう。よし、え、私ってなりそう。その5メートルの範囲内に1対1じゃないと、他の該当する人だと思って無視しそう。
無視するな、
うん、
まあ、直接聞くのはやっぱちょっと難しいですよね。
たまにありますよね、いい香りやなみたいな人とすれ違ったりとか、
うんうん、
レジしてくれる人とか店員さんがいい香りやなって思うことあるけど、すぐ忘れちゃうしな。記憶の中でいい香りと思うことはあっても、その香りを頭の中で再現することも難しいし、
うん、全く同じ香りをもう一回嗅いでようやくわかるかも。
うんうん、
うんうんうん、
そうね。え、どういう解決策がありますか。
いや、あの、これ結論から言うと、本当に嗅ぎまくるしかないなとは。新しい解決策はあんまりないなと思っていて、
うん、
で、なんか今のお話にあったように、例えばその特定の匂いを覚えていて、その匂いの記憶をもとに何かを見つけに行くというよりは、まあ、なんかいろんな匂いを嗅いでいく中で、あ、これってなんかあの匂いみたいだなみたいな記憶がこう想起される、
うん、
っていう方法が多分あるんだろうなと思っています。
なるほど。
で、まあ、なんかそれは香りの業界だとプルースト効果っていう言い方をされていて、
プルースト効果、
まあ、匂いを認知するような脳の領域っていうのは、記憶を司る海馬の領域とすごく近くて、で、あの記憶と匂いっていうものがすごく結びつきやすいという特徴があって、でプルースト効果っていうのは、まあ、その話をしてるんですけど、もともとの語源としてはプルーストっていう小説家がいて、フランスの人ですかね、失われた時を求めてっていう小説を書いていて、すごい長いやつ、
うんうん、
で、まあ、その中でマドレーヌを食べた瞬間に幼少期の記憶を思い出すみたいな描写があって、それがまあプルースト効果のもともと語源という感じです。で、まあ、だいぶ前置きがなくなったんですけど、まあ、そういうプルースト効果を使って、あ、この匂いってあの時すれ違ったあの匂いだなみたいなのが出てくるっていうのがメインどころかなと思ってはいますが、
うん、
私とかのその個人的な手法になってくると、もう週末とかに暇だなと思うと香水屋さんに行って香水を端から端まで嗅いだりするっていう、
あの趣味ありまして、マニアの技だ。
で、あの、そうなってくると細かい香水の原料の匂いを一個ずつちょっとこう分かってくるんですね。
あ、
うん、
そうするとすれ違った時にいい匂いだなって思うんじゃなくて、あ、これってこれとこれとこれの匂いが組み合わさった匂いだなみたいな感じになって、あ、じゃあその匂いが入った香水ってなんだっけっていう検索をして見つけに行くみたいな方法はあるかなと思います。
長い道のりだな。
なんかさ、食材とかだとさ、お店で食べた時に何が入ってるかなってなんとなくわかるみたいなことを匂いでもやるっていう、
おっしゃる通りです、
イメージで合ってますか？
あ、そうですね、はい、
うん、そうか。
シトラス系とかはイメージしやすいよね。
うん、あ、そうですね、
入ってたら、あ、レモンっぽい香りがするなとか、オレンジだなとか。
そうです。
ローズもかなり癖が強い気がする、入ってたらわかる。
そうですね、だからメインとなるような材料が何になるのかみたいなのは多分、
うん、
ある程度頑張ればいけるはずです。まあ、味と一緒です。
解像度上げないといけないんだ。
あ、そうです、そうです。ただ面白いのが、その解像度は誰でも伝わるらしいです。
マジ？
本によると、才能とかは別にあんまりなくて、匂いの区別っていうのは嗅げば嗅ぐほどできるように。
え、味音痴みたいな感じでさ、匂い音痴みたいな人いないの？
あ、それはあると思います。あの、もちろん例えば特定の匂いを嗅げないみたいなのもあったりするので。
あ、感じづらい領域があるみたいなことなんですか。
人によって差分があるっていうのはあるみたいなので、多少はあるでしょうけど大まかには大丈夫。
まず好きって思ってる香りがあるってことはさ、それはかなりビビッドに感じられる可能性が高い気がしますよね。
あ、そうですね。個人的には好きな匂いと思ったものはもう必ず手に入れた方がいいとは思います。その匂いを嗅げばだって幸せな気分になるので、なんかだいぶその
なんか、ね、幸せコスパがいいですよね。
そうだ、幸せになるために香りを。
でもさ、すごい好きだなって思って買った香水とかも一本使い切らなかったりとか、途中で飽きちゃったりとか、むしろ毎日嗅いでることによっていい気持ちにもなるけど嫌な記憶とも紐づいちゃったりとかしたりとか、その
はいはいはい、
こういう通勤路を通ってた時にこういう香りを嗅いでたのみたいなのがすごく染みついてしまって、匂いの印象が悪い方向にもこうなんていうか上書きされるみたいなこと結構あるなと思ってて。
そうですね、ありますね、めちゃめちゃあると思います。
だからそう、だから一本使い切るのすごくむずくないって思っちゃう、香水を。
そうですね、いやそう思いますね。なんかまあこれは香水会社の都合なんですけど、
うん、
単価高くないと利益取れないので、たくさんの容量を売るっていうのはまああるなと思ってて、大体50ミリとか100ミリがメインかなと思ってるんですけど、
うん、
扱い切る多分年単位とかになるはずです。日本人の付け方だったりする1日1プッシュとか2プッシュとかだと、うん、なので例えばメルカリとかで小分けで売ってたりするんですよね。
怖い。
とかあと香水屋さんでもディスカバリーセットっていったのちっちゃいサイズとか、多分アメリカだとサンプルもらい放題なんですよ。
そうなんだ。
私留学ちょっとだけアメリカ行ってたんですけど、その時はもう香水好きで本当に毎日香水屋さんに通ってて日本だと新宿とかでなんかこう香水のお店がバーって並んでたりするじゃないですか。あんな感じでめちゃめちゃ香水コーナーみたいなのがあって、端から端まで全種類嗅いで回ってたんですよ。そしたらなんかサンプルいるみたいな感じでめちゃめちゃもらい始めて、最終的に多分50個ぐらい集まったんですよね。
それ毎日行ってたからとかではなくて、
いやなんか本当に軽くくれる感じだった。でも日本だとすごい通っててもそういうのってないので、
ないん
だ。何か香水買った時におまけで作ってくるくらいしかないんですよ。だから日本だと手に入れづらいんですけど、さきさんとか香水屋さん行ったら多分すぐくれますよ。
へえ、そうなんだ。いや、1.5 ミリとかでいいよなって思うんで。
私も友人とかと半分こうしたりとかはしますね。いや、確かに大きいと手出しづらいっすよ。
うん。さっきさ、嗅いで回るって言ってたけど、なんか3つぐらい嗅いだらもう鼻がバカになっちゃうというか、
はいはい、
よく何の香りみたいな。
あります。
私が小学生に理科を教えてたことがあったんですけど、その時の記憶だと鼻の粘膜のところに香りの成分が、まあ、水溶性の成分が鼻の液体部分みたいなところに溶けて香りがこう感じることができるっていう風な理解をしていて、そこがもう飽和状態というか、匂いでいっぱいいっぱいになっちゃうともう何も嗅げないんじゃないかなって思ってるんですけど、そんな端から嗅いでいて分かるもんなのって思ったんですけど、
嗅覚疲労っていうのは、うんうん、確かにおっしゃったりあるなと思っていて、で、個人的なものとしては、うん、多分人よりそこの耐久性が長い、強いと。
へー。
なんで、まあ、端から端まで嗅いでも、ある程度違いとか香りみたいなものは嗅げる。結局、前嗅いだ匂いと違う香りであれば割と感じやすいと思っていて、
うんうん、
そういうふうに嗅いでいるので、一定、でも友達と行くと確かに友達はすぐにもう分かんないみたいな感じで飽きちゃって、なんで大体一人で行くんですけど。あると思います。で、あと先ほどおっしゃったその水溶性のところがくっついてくみたいな話も、実はあんまり究明されていなくて。
あ、そうなんだ。
っていうのも、匂い嗅げても嗅げなくても人命にはほとんど影響ないので、研究費が下りなくて研究進んでないんですよね。
リアルな話。
なるほどね。
はい。だから、嗅覚の仕組みが分かり始めるようになったのって、ここ20年とか10年ぐらいらしくて。で、その話によると、匂いの分子が、特定の分子があって、それが鼻の受容体にくっついて、それによって脳に信号がいって、この匂いですよ、みたいな認識をするみたいなのが、まあ、今のところ主流にはなっているようなんですが、ただ、 なんかここが面白いところで、どの分子がどの匂いをするのかみたいなのも予測はできない。
え？
あ、もう分かってるものはあるんですけど、未知の分子がどの匂いになるかみたいなのは分かんない。そっくりな鏡写しの分子構造だとしても、同じ匂いしそうなんですけど、全然違う匂いとして認識されるみたいなものとかもあったりして、だから形として認識されるのかみたいな話も、なんかあんまり解明がされきっていないみたいな領域ではあるようですみたいな。ちょっと脱線はするんですけど。あ、で、嗅覚疲労の話になると、まさに多分そういう話かなと思っていて、受容体のところに分子がくっついていて離れないみたいなので、新しい分子が入ってこなくなって、新しい匂いが感じられにくいみたいな話はあるかなと思います。まあなので、あとなんか香水屋さんって結構こう、コーヒー豆とか置いてて、リセットされるみたいな話あるじゃないですか。
うんうん、
今の話の原理からすると、まあ、あんまり役には立たないんじゃないかなと、個人的には思ってます。だから、それならマスクとかして、もう自分の口の匂いに慣れて、こう、嗅ぐときだけ外して嗅ぐみたいなところだと、耐久力は増すのかなとか思ったりします。
なるほど、なるほど。
はい、
じゃあ、なるべくいっぱいいろんな匂いを嗅いで、解像度を上げた方がいいけど、それにはきっと多分人によって限界が来るから、
一回にしようと思ったらね、
はい、
日を分けて行ったりしないといけないってこと。
そうです、ことあるごとに嗅ぎに行くみたいなのがいいのかなと。あ、つまり私みたいになんかわざわざ香水嗅ぎに行くというよりは、香水屋さんがあったら5分だけ行ってみようみたいので、ちょっと数を増やして、ここで、あ、これだったなみたいなのがあれば、
うんうん、
まあそれ買うとか、あとはまあネットで探し直すみたいなのが、まあ、方法だ。まあでも一番早いのは聞くのがいいと思いますけどね。だって香水かどうかもわかんない気がしていて、シャンプーかもしれないし、ヘアミストかもしれないし、ボディクリームかもしれないし、化粧品かもしれないし、
みたいな。確かに。匂いっていっぱいある
な。柔軟剤かもしれないし、みたいなので、多分相当難しい気はします。すれ違った人の匂いを探しに行くのは。
え、でもさ、香水じゃなかった時怖くない？
どういうこと？
私がもし香水つけてない時に、いい香りするんですけど香水何つけてますかって聞かれたら、え、香水つけてないんですけど私の何があなたに香ってるんですかって怖い。
怖いですね。
うん、
確かに答えに窮するな。シャンプーか。
え、もしシャンプーがそれぐらいの距離感の人に香ってるんだとすると、流せてないんじゃないって思うし、その怖い質問自体が急に怖くなる。香水つけてなかったら。
いや、怖いですね。仕事場の隣の人ぐらいなら許される質問ですね。
同じモニターとか見ててふわっと香ってきたんやけどって言われたら、まあ、
うん、
シャンプーとかボディクリームとかハンドクリームでも香るかなって思うけど、レジしたぐらいの人に香り聞かれて香水つけてなかった時はちょっとびっくりしてしまう。お、なんや、何が香ったんやってなる。
いや確かに、やっぱり、
ね、急に難易度上がるな、それ。確かに、
そう。
どうすればいいんだろう。
え、その香水のさ、原材料みたいなのはある程度傾向とか、なんかこういう香りみたいなのがあるのかなって思って聞いていたんだけど、柔軟剤とかシャンプーの匂いってなると、それでも原材料が分かってたらなんとなく、
あ、
絞り込めるのかっていう、
はい、
そう、絞り込んでこのシャンプーだろうみたいなとこまでいけるもんですか、先生。
先生
と、私はドラッグストアとかでシャンプーも全部嗅いでるので、なんか結構かなとかはわかるんですけど。
え、じゃあもうさ、ミキ君を連れてくのが一番早いよね。
そうだよ、そうだよ。
この人なんですけど、
付き合ってあげてほしい、本当。
銘柄とかはわかるんですけど、まあ、大体これ系の匂いですかねみたいなのはあると思います。
絞り込める。
あ、そうです、そうです、そうです。大体大まかにはシャンプーとかいい匂いだなって人が思うのは、先ほど出てきたような柑橘系のフルーツみたいなものと、お花系、バラだったりと、あとは木ですね。なんか分かりやすいので言うとヒノキとか、
うんうん、
あとはまあ白檀とか、まあ、お香系の匂い。
あ、お香の香りもすごく心地よく感じますよね。
ですね。で、あとムスクとかっていう、あの動物系の匂い、
うん、ムスクって何の香りなんですか？
もともとはジャコウジカっていう鹿の一種の内臓の匂いですね。だいたいメスを、あ、そのオスをおびき寄せるかどっちか忘れた、そういう内臓の匂いがもともとのもので、まあ、ただ今は動物愛護の観点でほとんど科学的に人工物で作られる。
ムスクは特徴的やからね、なんかわかる気がする。
あ、そうですね、そうですね。だご自身が、まあ、どういう系統が好きなのかで割と当たりをつけに行くのができるかもしれないですね、香水で、
うんうん、
香水の店員さんとかに聞けば、柑橘系でこういうの探してるんですけどみたいな、
なるほど、
質問すれば、あ、この辺 が柑橘系ですみたいな感じで紹介はしてもらえるとは思います。
なるほど。
じゃあ解像度上げて絞り込んでいって店員さんに聞く。
そうですね、店員さんに聞くのが早いかもしれないですね。個人的には、あ、都内の方かわかんないですけど、新宿の伊勢丹とかの店員さんはあのマニアな方が多い感じなのでいいと思います。
新宿の伊勢丹はもうどこのフロアもかなりマニアでプロフェッショナルな方が揃ってる印象あります、ね、
そうですね、はい、普通の百貨店とかだとあんまり詳しくない方が、まあ、化粧品とかと一緒に売ってたりもするので、伊勢丹は香水コーナーなのでオタクが、
なるほど、
いい感じ
はい、ありがとうございます。じゃということでマイルドさん、匂い見つかるといいですね
見つかるかな
見つかるといいですね、
うん、見つかるといいですね。はい、じゃあマイルドさん、お便りありがとうございました。答えになったかちょっと不安なんですけど、これからも、はい、
ありがとうございます、
聞いてくださいはい、豆
豆
豆
豆
豆の豆キャスト。じゃあもうちょっとせっかくなんで香水の話を、
香水と香りの話を、
はい、はい、思ってるんですけど、香水普段でもあんまり私毎日はつけないんですよね。日本人ってつけてる人そんなにいない印象あるんですけど。
そうだと思いますね。
うん、
そう、香水つける習慣はないけど、でもいい匂いがする人になりたい人はどうしたらいいですか。
わかります、すごくわかります。あの、その塩梅結構重要ですよねなんて言うんでしょう、先ほど言ったように香りっていろんなつけ方があって、香水以外でも、
うん、
例えばヘアミストだったりとかヘアオイルだったりだとかっていうのだと多分控えめになるのかなと思っていて、だそれだと割となんて言うんでしょう、香水香水してるわけじゃないので割とつけやすいかなとは思います。
うん、
あと柔軟剤、まあ香水で言うと、香水にも実は濃さのランクがいくつかありまして、
へ
ー、であんまり濃くないものであれば自分でこうつける頻度とか回数によって割と匂いの濃さみたいなのを調整できるかなと思っています。
うん、
濃い順から言うと、
うん、
パルファム、オードパルファム、オードトワレ。
それ濃いかどうかのランクで名前が違うだ、知らなかった。
そうです、そうです、そうです、濃さですね、はい、中身の濃さっていうので変わってくるって感じですね。でポップというか割とその濃さが薄いのがオードトワレですね。でなんか明確な基準があるわけじゃなくて各メーカーが定めて出してるだけのあれですけど、
コロンは、
あ、コロンはもっとし、もう一個下ですね、あのジョーマロンとかが多分そうだと思うんですけど、
あ、じゃあそれが一番、
トワレの下がコロンだったはずです。
へー、あ、そうなんですね、なるほど。
はい、なんて言うんでしょう、薄いから悪いってわけではなくて割とこうつけやすいというか、場面場面でつけ替えれたりするみたいなっていうイメージですね。コロンとかオードトワレ。
うーん、
じゃあ初心者はその辺から。
そうですね、だからジョマローンとか、あと多分エルメスとかもトワレとかが多い気はするので、なんかおすすめだったりはします。
うーん、
勝手な想像で言うと、こうなんかいい匂いのするお姉さんっていうのの匂いっていうのは割とこう爽やか系な匂いなのかなと思った上でお話をすると、
うん、
おすすめの香水があの2つありまして、
はい、知りたい、
メモメモ
じゃあみんな携帯を持つっていう
一つはメゾンマルジェラのレイジーサンデーモーニングっていう、
うん、レイジーのサンデーのモーニングなん、
いいっすよね、名前もいいっすよね、あの僕は好きなんですけど、それが香りとしては爽やかで結構万人受けしてすごく気に入る方の裾野が広いような香りですね。でめちゃめちゃいい匂いで、ちっちゃいサイズで売られているはずなので、なんかお試しとして買うのにもいいのかなと思っています。
うん、なるほど。日曜日の朝に洗いたてのベッドリネンに包まれてダラダラしている風景を思い描くことができます。
最高
出てきた
いいですね、うん、でもう一個はペンハリガンっていうブランドのルナっていうものですね。 LUNA のルナっていう、
ルナ、へえ、かわいい。
これは多分30ミリリットルからのはずだと思います。
30ミリで1万4000円する高いね。
そう、
高かな。
そうですね、まあ1年間使うと思えば1ヶ月1000円みたいな
確かにね、
あの香水好きな人の言い訳ですけど
実質ただみたいなやつ
です、ね、いい香り、香ってみたいな。
鍵に試しに行くっていうのはありかなと思うので、
うん、
ぜひこ この2つは多分皆さん好きだと思います。全員が好きな香りで、あの優しい匂いなので香水香水もしてない、あ、いい匂いだなっていう感じです。
ペンハリガンルナで予測変換で男受けって出てくる
男受けなんだ。あ、僕つけてますけど
男受けするみたい
そうですね、あ、確かに、あ、僕が好きとはもう男受けって分かんないですけど、
まあまあ、
そうです、個々人の好みに関わらずいい匂いだなと思うのはこの辺かなと思います。
なるほど。
これ香りの面白いところの話でちょっと話はそれるんですけど、香りって嗅いだ時にいい匂いだなって思うのって、あ、結構先入観みたいなものに左右されるっていう話がありまして、例えばある匂いを大学の教授が学生さんたちに嗅がせていって、これ何の匂いだと思いますかっていうのでこう当てさせるみたいな授業があって、スライドに牛乳の絵をバッて写したらその匂いがすごい牛乳に感じる、で画像を切り替えて雑巾の絵にしたら雑巾の匂いに感じるっていうのがあったりするんですね。あ、つまり視覚的情報だったりだとか、あるいは他の情報によってその匂いの感じ方が大きく変わる。雑巾と牛乳はちょっとこう端っこの例かもしれないですけど、実際にはあるという話の中で、先ほどレイジーサンデーモーニングの中に書かれていた紹介、
うん、
日曜日の晴れた、なんかこう洗いたてのリネンの香りみたいな話とかっていうのが先に入ってくることによって、でその匂いに対する印象っていうものがすごく大きく変わってくるっていうのは香りの面白いところであるなっていうのをちょっと共有しておきたいなと思って。
え、それって例えばさ、綺麗な人からした匂いは、はい、いい匂いに思うみたいなこともあるってこと？
あ、大いにあるなとは思っています。あと、まあ、綺麗かどうかっていうのは結構主観があると思いますけど例えば汚い人からしている香りと清潔感のある人からしている香りっていうのは全く同じ香りだったとしても受ける印象は変わると思います。
うん、なるほど。
なんかだいぶアバンギャルドなファッションの人からしている香りと、
うん、
こうスーツの人からしてる香りって同じ匂いだったとしても受ける印象って多分変わると思います。すごいウッディな木の香りだったとしてスーツの方からはこうダンディーだなっていう印象を受けるし、でもアバンギャルドなバンダナ巻いてなんかこうすごいしてる人からするとあ、この香りもなんかアバンギャルドな感じなのかもみたいな、
うん、
多分極端な例で言うとそういう話なのかなと思いますけど、まあでも視覚情報だったりだとか他の情報によってその匂いに受ける印象っていうのは関係するかな。またその逆もしかりのような気もしますけど、いい匂いがするから素敵に見えるっていうのもあると思います。
ああ、まあそうか。
うん、
はい。
マメマメキャストがあるとき。
いや、もう私はちょっと香り以前の問題ですごく気になってるのが、自分の体臭とか口臭とか自分では気づけないとされてるじゃないですか、
はい、
一般的に特に体臭が強い時とか特に口臭がしてる時は自分でも感じるぐらいの時あるけど、基本的にはあんまりわからないことが多いとすると、
はい、
人に指摘されないとわからないのかなっていうのが、なんか自分で気づける方法ないのかなと思ってて。
難しいですね、それ。
あ、それ難しいんや。
難しいと思っています。まあ、なんでかっていうと、そもそも匂いの機能の目的って、餌を見つけるか危険を感じ取るかっていうのが元々の多分起源のはずなんですよね。
うん、
あ、まあ、あとはその QI コードみたいな、多分その大きく3つの話の中で自分の匂いを認識する意味みたいなあんまないので慣れちゃうていうか慣れておかないとまずい、
分かんなくなっちゃうから
生存として、
うん、
っていうのが、まあ、多分元々の機能としてはあるはずなので、うん、まあ、原理的に難しいだろうなっていうのはなんとなく感じますが、なんか方法あるんですかね。難しいですね。なんて言うんでしょう。安全的なやり方でいくと、まあ、臭いっていう前提で動いていくっていう。
なるほど。確かに。
やり方がいいような気はしていて。あ、つまり、口が臭いという前提であれば、多分歯磨きとか、あとマウスウォッシュとかって多分頻繁にするようになると思うんですよね。
うん。
だからそれで
確かに。確かに。
体臭とかも同様で、
あ、なんかちょっと今反省した、自分は臭くないっていう前提で生きてるわ、反省しますちょっとい
やいやいや、そういう意味合いで言ったわけじゃない
自分は悪臭を放っていないかのような勘違いをして日々振る舞ってましたね。確かに
そう、うん、そうですよ。大変失礼いたしました。
はい、気にされる方はっていう話ですけどね、はい、まあ、なんか心配なのであればそれ前提で動けば。
なるほどね。
臭かった場合でも臭くなかった場合でも問題なくなるので
確かにね、
まあ、
はい、じゃあ自分は臭いのだろう自分はという気持ちで、はい、日々生きていきます。はい、
はい、ちょっとお伝えしたかったメッセージとはちょっとずれたような気持ちもないですが一方で面白いのはよくなんかフェロモンみたいな話とかってあると思うんですけど、
うん、
で動物とかあるいは昆虫とか特定の匂いを出すことによって異性を おびき寄せるじゃないですけど
引きつけるみたいな。
そうです、そうです。っていうそれをフェロモンっていう風になんか世の中一般では言ったりするんですけど、実は人間に関して言うとまだそのフェロモンっていうものは見つかっていないんですよね。
へえ、そうなんだ。
もともとのフェロモンの定義っていうのは特定の分子を受容した場合に体の機能として何か変化が訪れてその求愛行動とか、繁殖行動に結びつくっていうのがフェロモンの話なんですけど、それに当たるような物質っていうのは人間に関しては見つかっていないというのはあるので、なんかこうよくあるフェロモンみたいな話っていうのはもともとの原理とは異なっているっていうのがあの前提としてあるんですけど、でここで面白いのは、人間っていうのはただ匂い嗅いでこう興奮するみたいな話とかっていうのはあり得る話で、なんであるのかっていうと、特定の刺激を受けた時に繁殖につながるその概念、まあ簡単な単語で言うとなんかエロいみたいな概念に結びついて特定の行動に結びつくっていう、一つ間が挟まってるんですね、フェロモンとは違う、
うん、
でここになんか人間の面白さがあって、このエロっていうところに無限の可能性をなんか見出し始めていてなんかいわゆるフェチみたいな話に広がっていくなと思っていて、これが一般では臭いと思われるものに対して興奮するのもフェロモンではなくて、そのエロっていうところが歪んでるというか、つながり方が特殊なのでみたいな、なんか匂いだけの話ではないんですけど、モテ香水とかってよく言ったりする、
うん、
インスタとかでよく出てくるんですけど、うんうん、フェロモンがとか ああいうのはフェロモンっていうのはなくて一個エロみたいなのが経由してる。でそのエロっていうのは個々人の経験だったりだとか記憶みたいなのに結びついているので、
初恋の相手がつけていた香りとかいつもドキドキさせてくれる、インスタとかで行くとなんてホストがつけているとか、
うん、
ような香りみたいな一個何かを挟んで自分のドキドキ体験に香りが結びついてるっていう感じなの。
あ、そうですね。なのでモテ香水に騙されて買わない方がいいというのが最終的なメッセージでございます。もともと原理としてそういうのはない、まあ多くの人に受け入れられる香水っていうのはありますけど。
さきさんはなぜそんな苦い顔してる
の？いや、フェロモンっていうものがもし今後発見されたとしてさ、それ香水に混ぜないでほしいよね。
そうですね。いや、わかります。言ってることは。
迷惑な話じゃないと思って。
確かに。
それこそさ、だから今までは SF の世界とかであったような惚れ薬みたいなことになる可能性があるってことですよね。
うんうんうんうん、
そうですね。で、ただ、これもややこしいところで薬機法に多分引っかかると思います、もしフェロモンが発見されて入れるっていう話になった場合は。
なるほど。薬機法が規制してくれるらしい。よかった。
体に対して何らかの影響があるようなものに関しては多分
処方箋がいることになるのか。
確かに。そ
っか、はいはい、多分法律で
安心した、
はい、安心した。
不安にも思ってないでしょそんなに。
すごいニュースになりそうだよね、
まあ、ニュースにはなるでしょうね。
確かに。
小さめ椎茸分け合う
耳豆口豆豆キャス
完全に踏んでるな。
わけわからんけどな。
なんか自分の体につけたりするのが濃すぎてみたいな場合とかはカーテンとかにつけたり僕はよくしますね。
ねえ、カーテン。
カーテンとかにつけると部屋全体だったりとか、あるいはまあ窓開けた時とかにこう匂いがファーって回ったりするので、
うんうん、
まあ そういう使い方もあるかな。
確かに。
普段自分につけなくてもいい匂いを楽しむ方法としてっていうのもあったりする。
うんうん、
個人的にはそういうこう匂いを楽しむ人が増えてたら嬉しいな。
なるほど。確かに部屋がその匂いになってたらなんとなく自分も匂いをまとう感じになっていきそう。
そうですね、はい。
いいな、それすごい綺麗なお姉さん感ありますねやろう
確かに素敵な暮らし感ありますね。
ねえ、
あ、なんか自分が楽しむだけじゃなくて相手みたいな話であれば玄関が割と重要なポイントかなと思います。誰かを招いた時とかに玄関がいい匂いするともうそれ以降の印象は大きく変わる。
確かに。
玄関に何か置くみたいなのはあるかもしれないですね。最近あるじゃないですか、石に染み込ませるような、そういうのもあってですね、香水以外でもなんかいいのかなと思ったり、
うんうん
うん、はい、
ありがとうございます。
いやー、面白かったな。
あ、本当ですか。よかったです。
うん、ね。
香水好きからしたら、いや、違うぞみたいな殴りが来るかもしれないですけど、まあ、それは甘んじて切ります。
ポッドキャスト、そんなに治安悪くないんで大丈夫。
なんていうか、好意的にみんな聞いてくれてるから。
ツイッターの見すぎ。
うん。
てか、好意的じゃないと離脱しちゃうんで。
確かに。
あ、確かに。
というわけで、好意的なリスナーさんに向けて、最後にお知らせなどあれば。
はい。
そうですね、今、まだリリースはしてないんですけど、食べログの香水版みたいなアプリを作ってまして、
うん、
で名前はパフューミルっていう、パフュームとフランス語の線を表すミユっていうのをくっつけたパフューミルで、で今香水7万本分ぐらいのデータベースを持っており、香水を検索して特定の自分が気に入った香水に対して口コミだったり感想を残せるいうアプリを作っているところで、もうすぐリリースするところなので、ちょっともしご興味あればダウンロードして楽しんでいただければなと思います。
はい、ありがとうございます。質問です。
はい
それって原材料で香水探せたりしますか？
ちょっと今現状まだ機能としてはついてないです。
今後
そのうちできるようにする予定ですね。はい、ほとんどの香水についての原料みたいなものはつけているので、
うん、
はい、ウェブサイトは実は海外のものであるんですよね。
ほう。
あ、
気に入った香水を検索してそこに何が入ってるのかみたいなのを見て、でその同じような原材料が入っている香水って他に何があるんだろうみたいなのを探せるサイトって実はある
ん
ですよ。
マイルドさん、それ使った方がいい？
あ、そうかもしれないですね。日本語ではないんですけど、英語で存在するので。じゃあ、なんかそれも紹介しましょうか。何個かあるんですけど、私が使いやすいなと思うのは、Perfume って。
概要欄に貼っておきます。
はい。ここはデータベースとして揃っていますし、検索というか。
まあ、そもそもね、含まれている原材料を当てるところまではいかないといけないですね、自力で。
うんうん。かつそれが香水だとしたらってことだね。
うんうん。
あ、そうですね。はい。
なるほど。
で、ちなみにこの、内容物も正確な情報ではないです。あ、というのも、レシピって基本的にブランドって出さないので、多分この材料が入ってますみたいな話で。
なるほど。
はい。
はい。
アプリが近日公開という。
ちょっとリリース予定なので、はい、もしよければ、
はい。
はい。ダウンロードしてみます。
ぜひ皆さん、
はい、ちょっとお知らせします。
はい、
はい、
あとツイッターですかね、ミキ表示、
こちらも概要欄に貼っておきます。
あ、そこで多分お知らせます。
あ、はい。
ちなみにこれ なんでミキ王子っていう名前を名乗ってるんですか？
あ、2つありまして、1つは山本洋次さんリスペクト。
おお、
かっこいいじゃないですか。日本人でパリの第一線で活躍してみたいな、かっこいいなっていうのがまず1個あるのと、あとは武士は食わねど高楊枝って言葉があるじゃないですか、
うん、
あれ結構私好きで、気高く生きようみたいな意思が、
うんうん、なるほど、
ふんわりと込められてるって感じです。
へというわけで本日はゲスト会でミキ王子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。またいつでもよろしくお願いします。
ぜひ。
はい、皆さん、香りに関するお便りをいただいたら我々では手に負えないので、またお呼びすることになるかと思います
はい、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。
まめまめキャストでは皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけて X でつぶやいていただけると嬉しいです。ポッドキャストアプリでのフォローもぜひお願いします。それではここまでのお相手はさきと
ゆうと
みきよじでした。
それではごきげんさん、
バイバイ。
バイバイ、
ありがとうございました。
はい、ゲスト回でしたね。
面白かったね。
いや、めっちゃ面白かった。面白いお話たくさん聞けたし、みきくんが話すたびに面白い話なんですけどって言ってて面白いと思ってるんだなっていうか、構成をすごい楽しんでるんだなって感じがして面白かったですね。
うん、ね、なんか今回5年以上ぶりにいきなり声をかけたんですけど、
あ、確かに。
いや、ポッドキャストという口実がいいっていう話は前々から聞いていましたが、なるほどこう使うのかと思いました。
うん、古い友人関係を温めるのにいいかもしれませんね。ね。
そうそう、まあ、SNS ではつながっていたので香水のことを発信しているっていうのは知っていて、あ、いいんじゃないのみたいな話をして、じゃあちょっと一回ダメ元で声かけてみますかっていう話をゆうちゃんとしてお願いしてみたら、
うん、
もう即答でいいですよっていう感じだったので、ありがたい。
うん、思ったよりガチな感じでしたね。お家の様子をね、ちらっと見せてもらったんですけど、画面越しに、
うん、
香水結構な量を多分調合っていうのをされてた感じでしたね。
いや、ガチなのはなんとなく存じ上げて。
あ、そっか、私はツイッターフォローしてなかったんですよね。
そっかそっか。
なので思ったよりガチやなという印象でした。
うん、元気そうで何よりでございました。
はい、ちょっとね、収録の時間のお知らせをミスしていて、
いや、もうほんとごめんなさい。私がなぜか自分の現地時間を書いているという、はい、ポンコツぶりを発揮してしまいまして、
前回おっさん FM のお二人をゲストでお呼びした時の反省を生かしていろいろ準備したつもりだったんですけど、
なかなか
また、
うん、課題新たな課題を、もうポンコツミス。
でも楽しかった、来てもらってよかったです。
うん、
最後収録終わってから、ポッドキャストっていい媒体だよっていうのを織り込んでおいたので、もし彼がポッドキャストを始めたらぜひ聞きたいなと思いました。
はい、また告知に来てもらいましょう。
ぜひ